今日はどうしてもまとまらなかったので9年前のものを焼き直しで用意しました。年の黙想会の日程が決まりました。今回は私が説教しようと思っています。叙任神父様におだてられてですね、初めての年ですから神父様なさいませんかって言うんですよ。で、それは私には主任神父様しますよねっていうふうに聞こえました。で、まあいいよと言ってですね、おだてて主任を動かすのが上手な叙任たちです。普段はですね、これはどうなってるのか、ああそうでしたって言うんですよ。でもこの黙想会のためにですね、黙想会の説教なさいませんかって言った時に、もう時間割まで用意してました。大したもんだなと思いながら、30日司祭団のマラソン大会です。10時過ぎに堂崎天主堂を出て9キロ、私も走る予定だったんですが、最後の最後に練習を強めにやったらですね、右のふくらはぎをちょっと痛めました。で、裏頭教会からのウォーキング5キロあるんですけど、ウォーキングに変更しようと思ってます。叙任たちはマラソンで堂崎天主堂から颯爽と走ると思いますが、まあ、私は裏頭教会から飛ぼう飛ぼうという感じです。まあ、今年まではマラソンで走りたいなと思ってたんですが、叙任たちとも競えるなと思ってたんですが、残念であります。朗読に移りましょう。出来事を目撃した人々は驚いて論じ合いました。これは一体どういうことなのだ、権威ある新しい教えだ、この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。まあ、汚れた霊が大暴れしてっていう様子からすると、皆さんにはこの汚れた霊がどうしても目に行くと思うんですが、朗読箇所で一番多く取り上げられているのは教えとか教えるということなんです。数えてみると、イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになった。権威ある新しい教えだ。朗読の中で4回も教えるとか教えということが繰り返されています。今日の物語では、イエスが人々に教える姿が中心になっているんです。汚れた霊を追い出すのは、このイエスの権威ある教えを証明する一つの例に過ぎません。ただ、この中心がイエス様が教えるということなんですけど、その中心から同心円でこの物語が広がっているかというと、そうでもないようです。中心であるイエスの教え、イエスが教えるそのそばにいた目撃者たちは別のことを考えている。皆驚いて論じ合ったとあります。まあ、大抵論じ合うというのは、意見が分かれている、双方が意見をぶつけ合っている、そういう様です。彼らがすぐ目の前で全く新しい権威を帯びてイエスが教えているのを見ているのに、また権威に裏打ちされた驚くべき見業を見ているのに、目の前のイエスを そっちのけにして、ああでもないこうでもないと論じ合っているのです。イエスが権威を持って教える、イエスの権威を裏付ける御業が示される、これらを目撃した人々が本当にすべきことはあれこれ論じ合うことでしょうか。この場面で汚れた霊だけが教えるイエスに対してなすべきことを暗示しています。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。正体は分かっているっていうんですから、何をすべきかは本人と言いますか、悪霊も分かっていたんでしょう。実際にはなすべきことを果たしていません。そばにいた人々もこの叫び声が聞こえたとするなら、心の中ではなすべきことが何かを知っていたのです。教えるイエスに耳を傾け、その言うことを聞く、これがそばにいた人々の本当のすべきことなのです。彼らは何をなすべきかを理解していたはずでした。さて、私たちはどこに集まっているのでしょうか。私たちもまた教えるイエスのすぐそばに集まっているのではないでしょうか。これは私の体である、これは私の血である、驚くべき御業を行うイエスのすぐそばにまた集まっているのではないでしょうか。私たちもイエスのすぐそばに集まっているわけですから、あれこれと議論してはいけないということです。むしろ耳を傾ける、謙虚に耳を傾ける、お言葉をいただくだけで救われますとミサの中で答えるべきなのです。イエスのお言葉をいただいて、それをこう今週思い巡らすなら、なすべきことが示されていくと思います。もう一度確認をしておきましょう。私たちの生活は命を与えてくださる神がとどまってくれる場所を用意しなければ本当は成り立たないのです。神がとどまるべき場所に神ではなく汚れた霊を呼び込んで、自分さえ良ければよい、神などいらないという生活をすれば、それは滅びへの道をたどることになるのです。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く、この言葉が私たちの信仰を表す言葉になっていくべきです。なっていったらなと思います。私たちが選び取ることのできる正しい生活というのは、教え導くイエスを生活に招き入れ、その言うことを聞く、この道しかないわけです。